し橋渡し。真優がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、真優と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真優こと花房真優です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。いつも聞いてくださってありがとうございます。毎日暑いですね。コロナがまた力を増してきました。お体気をつけてくださいね。今オリンピック真っ最中です。毎日ワクワクドキドキでしょう。頑張れ日本ですね。こんな時も休むことなく、私たちのために一生懸命働いてくださっている、医療に従事してくださっている方々、施設で働いていらっしゃる皆様、本当にありがとうございます。さて今日は岡山県岡山市南区北片区丘にある社会福祉法人希望就労継続支援 B 型事業所夢工場さんへ突撃します。ここ岡山市南区はその名の通り、市の南に位置して、いや人口約16万人、干拓地が広々と続く田園地帯です。人工湖である小島湖がある豊かな農業地域です。夢工場さんは JR 宇野線の備前片岡駅のすぐそばにあります。この施設は今まで突撃したことのないような大きな建物です。校門のような入り口を入ると3階建ての丸い立派な外観に目を奪われます。1階部分がライトベージュ、その上が真っ白という外装です。とってもおしゃれ。平成16年に開設されました。当時はこの地域には障害者の方を受け入れる施設が一つもありませんでした。そこで生まれたのがこの夢工場です。さあ挨拶もそこそこに仕事場へ。まあなんとエレベーター。2階の仕事場へと難波淳所長さんが案内してくださいました。ここのうどんってとってももちもちして美味しいのは何でしょうか。
ありがとうございます。秘訣は粉の中にタピオカ澱粉というのが入ってまして、はい、それでもちもちした食感になっていると思います、はい、
それを入れたのはいつ頃って言われたんですか。
粉はいろいろ見直しをしながら、この粉になったのが大体6年前ぐらいです。
わー、もうみんな苦労して苦労していろんなものを食べたり、こねたとか、
うん、ですね、塩水の量とか、はい、塩度とかね、はい、季節によって変わるんです。
あー、そうなんだ。で、もう練るところが機械、はい、伸ばすところは人
で、途中まで人の手で押して、で機械で最終的なこの厚さまで伸ばして
あのなちょっと太めの何ミリ、ね、1センチはないよな、5ミリはあるよな、5ミリの四角になるまで、厚みになるまで伸ばして、それからあのちょきちょきと、
そうですね、包丁で切って、ね、
それも機械
ですか。それも機械です。
じゃあ詰めるとこと、今詰める作業されてる、測る作業かな、
そうですね、計量、
計量の作業されてるのと、ちょっと途中までチュッチュッと伸ばすところを人の手で、はい、あとはあの袋に入れるのは、それも機械、
袋に入れるのも人の手で、これに並べていく、
あ
この形で凍らせるんです。あこれに入れて、
はいはい、
2時間ほど、
あ四角なタッパーに入れて、はい、その入れたまんま凍らせて、
凍らせて、
あの凍らせたのをタッパーから外して袋に入れて、はい、でそれを売るんだね。
そうですね、
あもうすごい温度で、低温で、
そうですね、マイナス
30度、いいこんな中を売ったら一瞬のうちに涼しいな、
あっちこっちです味はもう落ちるな、30度くらい、
そうですね、もう瞬間的に凍らせるんで、うんうん、
やっぱり塩の加減とか、うん、あらゆることを研究して頑張って作るんだな。
そうですね、
うん、あのそれで何人ぐらいいつもここでは働かれてるんですか、おうどんのところで。
まあ、どこか10人、利用者が10人で職員2人で、
ここは、
パン粉、
パン粉だー、いやーもう、もうパンほぼほぼ朝早いのな、パンって。
そうですね、朝、
え
何時から、
何時から、
そんな早くない、そうです、8時ぐらいから、
8時前から、
はい、うん、もうじゃあ午前中で作業は済んじゃうんですか。
その日出すパンは午前中で終わって、午後からまた次の日の仕込みとか、
仕込みな、うん、ここのパンって何が特徴なんですか。
あの色とりどりで、うん、見た目も楽しくて、はい、と選んで食べても美味しいパンを目指してます。
はい、はい、なんかそれを作る秘訣とか、
あの基本無添加のものを心がけてます、
ねね、
はい、
で一番の、うちの売りはゆだね製法で作った食パンなんですけれど、
ゆだね製法ってどんなことをするんですか。
ゆだねっていうのがあの材料になっている小麦粉の一部を、熱湯でこねて、
はい、
一晩寝かせてお餅状にするんです。でそれを、コカって言うんですけど、のりかする、うん、でそれはあの小麦粉の中のでんぷんを、
はい、
のり状にすることによってでんぷんの甘みが出るんです。甘みが出るのと、 あと生地にもちもち感が出るので、
うんうん、
あの普通の食パンではなく、もっちりした食感になります。
そうなんや、
はい、
よそはそれをしないのは手間がいるから。
手間かかります。あの焼く前日に
湯
だねを作って一晩寝かせるので、
うん、
食パンって通常あの1日でできるんです、うん、朝生地をこねて、
はい、
発酵させて焼いて、はい、切ってすぐできるんですが、
家庭でもそうだ、
はい、
ね、
です。
うん、
うちはそれに2日かかるので食パンが、なんで手間はかかるんですけど、うん、前のあの普通の食パンに比べて評判がすごく良くて、売り上げもビューッと伸びました。
パンを作り始めてから
は何、ここですか、
はい、
ここはもうあの設立当初からパン工房はあったので、
あその時からパンはあって、はいはい、あのもちもちの大人気のパンは4、5年前からできる。
そうですね、5年ぐらい前。
なんかね、あの人の噂にもう飛ぶように売れるんだよ。
ありがたいお言葉はいただいてます。みんなの利用者さんの頑張りでやってます。
ここは何人ぐらいでされたんですか。
職員で利用者さんが9名 はい、います。
頑張ってください。
ありがとうございます。
これからも。
うどん作りの部屋に入ると白衣、白い帽子、マスク、手袋とフル装備の利用者さんと職員さんとで出来たてのうどんを冷凍する前の工程の真っ最中でした。残念ながら練ったり切ったりする作業は終わっていて見学することはできませんでした。このうどんのこだわりは国内製造の小麦粉と塩水のみで作っていること、添加物、防腐剤が入ってないこと、タピオカでんぷんっていうのが入っていることです。チュルチュル、プルプル、もちもちでコシがある、この食感と味の良さで大人気商品です。パン作りもすっかり終わっていて、室内はきれいに片付いていましたが、テーブルの上に大きなボウルが一つ、その中にドロドロっとした小麦粉、これがお話にあった湯だねでした。この湯だねこそが予約なしには手に入らないという超大人気のもちもちテクテク食パンの秘密、いや秘訣なんです。他にもマルシェに出すと開店前から行列ができる不動の人気商品マフィン、卵を使わない優しいクッキーなど、聞いただけでよだれが出る。そうそう、ここの1階には喫茶室がありました。そこでは焼きたてパンやうどんを食べることができます。お持ち帰りもできますよ。利用者さんが接客などをしています。そうだ、陳列棚に焼きたての綺麗で楽しいパンがいっぱい並んでいたな。あれが彩りパンなんじゃね。私も予約して帰ろうっと、で勝手なことを考えていると、所長さんが次の仕事部屋に案内してくれました。
お邪魔します。こんにちは。ここは何をする？
ここは自動車部品のバリ取りをしているところ。
バリ取り言ったら縁をか何かを取ることを言うんでしょうか。
はい。周りについてるやつをラジオ電池やニッパーを使ってきれいに整える。結構ね難しいし、力もいるんです。ちぎるのにね。
力がいる。
そうです。
うわあ。でも綺麗に、これはもう訓練の賜物。
そうですね。もう、
はい、
練習練習練習で。
はあ。
スッとまっすぐ切ってんです。
うん。
こうやってね。
はいはい。
取ってんで。
う
ん、
わあ、本当だ、綺麗な製品になった。はい、なんか難しいこととか大変なことありますか？
は
い、まあ、
最初は、まあ、一番最初僕がした時は、まだ二十歳の頃やったんですよ。
はい、
あれから12年ですね。
それでこんな手際がいいね。まあ、
僕ここも経営者をええもリーダー班長があったんですよ。
はい、すごいな。
僕が班長があったのは今から平成29年の4月の7日
はい
だから、あれからもう5年か6年ぐらいになりますね。
失礼します。ここは何か、こんにちは。
こうまた別の計作業
を
して、
はい、何をする作業
です。
今日はこれですね。
製氷機を変えるのにシールを貼り直してる作業で、あえて1個ちょうだい、貼ってないものです。
貼り直す、
このこういう印字のものに、消費税が あの税込み表記に変わったじゃないですか、
はい、
はい、その分で、シールを貼り替えてる
ものになってます。なあ、消費税入れたり出したりね、増やしたり減したりはするか増やしたり増やしたりしても
セットしていって、
ここは何人ぐらい、いつもこのぐらいなの、
ここは、うん、利用者さん11名かな、はい、でもう女性ばかりの部屋で、
女性の部屋なんだ、
比較的こう細かい、ね、仕事っていうのを得意にされている。
他にもたくさんの内職があるんです。ラーメンの袋詰め、マスキングテープ帳の作成、ポテトスナック菓子の製造、菓子の箱詰め、園芸ポットのトレー入れ作業、老人保健施設の清掃作業などなど、こんなにあるのは利用者さんの選択の幅を広くするため、年中仕事を切らさないためだそうです。こんな大きな建物なのに部屋が足りないそうです。ここは人気の施設で、もう受け入れ人数いっぱい、39人だそうです。それを聞いただけで、職員さんがどんなに優しく細やかな支援をしておられるか分かります。見学してよく分かりました。頭が下がります。次はレザーのお話です。
お世話になります。またまたやって
みます。革製品について
、革製品について
、いろいろ
世界にたった一つ、
そうですね、世界にたった一つだけ
書いてるので、はい、でこれはいつ頃からされてるんですか。
レザーは一昨年ですかね。
何かきっかけがあるんですか。
きっかけは、うん、まあ、とりあえず雑貨を作っていこうっていう話になって、
はい、
で僕がレザーが好きだからレザー作ろうっていう、
は
い、
ああ、うーん、感動的な話じゃない
です、はい、
うーん、であの好きだからって言っても作れるんですか、もともとが。
いや、もともと作れん、ただのもう
ただ作ろう言うただけ、
ど素人だったんですけど、
はい、
まあ、ネットで見たり、
え、
あとレザー製品作りおる人に教えてもらいに行ったりし て、
はい、
そこからです。
じゃあ、 あの悪戦苦闘したんですか。
そうですね、悪戦苦闘しまくりです。
うわ、それはどのぐらい悪戦苦闘したんですか。
どれぐらい
商品になるまで。
最初は商品できてもそんなにこう、うん、なんだろう、こう欲しいって思ってもらえるような商品にはなかなかならなくて、うん、
はい、
どんな革があるのかも知らなくて、
うん、うわ、そんなとこから知った。
そうそうです、そうです、なんか普通で見る革の製品とちょっと違うなって思いながら、形は一緒なんだけどなって言って、うん、でも革にもいろいろ種類があるっていうのを知って、
はい、すごいない
い革の方で最近ちょっと始めるようになって、
うん、
でそれがいい革っていうか味の出る革、
うん、
杏仁なめしっていうんですけど、うん、そういうものを、うん、あの使い始めてから染めもちょっとし始めて、うん、でその染めをしだしてからはその利用者さんが1個ずつ全部染めていってて、
はあ、そう、でもすごいな、そんなとこからで今はちゃんと製品ができるんだな。
そうですね、まだまだまだまだな点は多々あるんですけど、
まだ簡単なものを小銭入れとか、
うん、
あとキーリングとかそういったものも、
ちょっとおしゃれなハンドバッグを作ってって言った、それは
まだまだで、
まだまだ全然なんだな、
はい、
これからの
ところ楽しみなんじゃな、夢はいくらでもだな、
うん、ですその染めとかも利用者様に塗っていくんですけど、
うん、
二度と同じもんできるんですよね、うん、同じ柄にはもうならんですよね。
だから 上手にできたとしとか下手にできるとか関係なくたった一つだね、うん、
です
世界に。
そうです
ね、
はい、
はあ、利用者さんが塗る回数によっても色の出方が違ったりとか、塗り方によってちゃんと綺麗に筋状、まあ、ストライプみたいな感じでも、それもフリーハンドなんでストライプみたいになるのもあれば、なんだろうな、本当波打ったようなちょっと強弱つけて、それは何も言ってないんですけど、勝手にもう強弱つけてこう塗ってて、
センサーるんやな。
そうなんです。
またその人の個性が出てくるから、
ね、そうそう、
で職員が考えるものよりもこんな考え方できるみたいな、
そうい
い意味
だな、うん、そうだ。青見たら私たちは青色しか塗らん、うん、けどね、そこに赤色を混ぜてみたりするよな。
そうなんです。でもそれをこう平たい状態なんですけど、コインケースとかだったら最初、うん、それを形に作、それで見たら、うん、どうなんじゃろうってこっちは思うんです。思っていることもあるんですけど、それを形にしてみたら、あ、めっちゃいい形になったりとか、なんかそういうこっちも新しい発見をさせてもらえるじゃないですけど、あ、
楽しいなそれ、
うん、楽しいです
いや、じゃあ頑張ってください。
頑張ります
ねえ、あのとかいうのを見つけてきて、うん、お客さんを引っ張ってきてね。今日はレザー製品はお休みで職員さんのお話を伺いました。苦労話がめっちゃ面白くてついつい長居しちゃいました。全部 お聞かせできなくて残念。ではいよいよ次は所長さんにお話を伺いました。
来たのは平成18年なんで、
18年
で15年目になるのかな、今年で。大学卒業してすぐここに入ったんです、
はい、
就職して、
はい、
うん、でずっと1年目に経営作業して、2年目からうどんをずっと作ってて、
うどんは作るのはもう決まっとったところ？
いや、決まってないです。そんなことがあるなんて知らずに僕はここに入って、うん、まあ、障害者の支援がしたいなっていう気持ちで入ってきて、うん、でその中でこう職員の移動とかでうどんを作ることになって、
はい、
作ったことないですからね、うん、僕もね、
はい、
どうしようかなって思いながら、
ああそう、
ね、だから最初はその前にいた職員さんに作り方は教えてもらって、うん、まあ、うどんは作れるようにはなったんですけど、
はい、
でもやっぱりそのコシがないとかすぐちぎれるとかっていう話がね、お客さん出したら出てきて、うん、でどうすればいいかなっていうところで、うん、その付き合いがある製麺屋さんに相談してみたりとか、うん、粉屋さんに相談してみたりとかしながら、うん、改良を重ねて、
うわ、
今の形になってる。
パンの方には携わってないんですか？
そうですね、パンだけは僕やってなくて。
じゃあ、所長さんはうどんで苦労して、あちらの、あ、なんておっしゃるんでしょう、
林って言うんですけど、
林さんが、うん、パンでご苦労されたんだな。あっという間に売れるとか、ね、
そう
ね、行列ができるとかね、うん、すごいな。
そうなんです。最初の頃はもう本当にオーソドックスな、うん、どこのパン屋さんでもあるようなパンしか作ってなかったんですけど、はい、まあ、今ちょっと病気で休んでる職員がいるんですけど、うん、その人が一応パンの責任者でやってたんです、
うんうん、
でその時からこういろんな新商品を月にね1回以上は出すようにして、
はい、
でそこでこう他のお店にないようなパンを作るようになったりとか、うん、そのちょっと凝ったパンを作るようになったりして、そのこだわりですね、うん、を持ってパンを作るようになったことが、
うん、やっぱりこだわらんといけない
ですね。そうそう、だからその職員のこだわりっていうのが、その目で見て楽しいっていうのが一つコンセプトで、
うんうんうん、
やっぱり色とりどり、うん、あのパン結構茶色が多いですけど、うん、そこにオレンジをのせてみたりとか、うん、なんかブルーベリーをのせてみたりとか、うん、その目で見て楽しむっていうところと、うん、でその種類を増やしてお客さんに選んでもらう楽しさっていうところもこうそこに、うん、ポイントを置いてパン作り、うんうん、をしてくれてて、
コロナでこんなになったけど、もしも元通りならでもママになったらどうしたいですか、どうし
一番やっぱり一番その利用者さんの工賃をね、1円でも多く支払ってあげるっていうのが僕たちの仕事かなと思うのと、まあ、お金だけあってもねやっぱり生活していくのに、その生活していく力がなければ厳しくなってくるので、やっぱり今できることって言ったら、その仕事に来た時にできることを一つでも増やしていってあげようっていうので、うん、職員みんなで、うん、それぞれやっぱりレベルが違うんで、うん、この人、まあ、人それぞれに何て言うんですかね、目標を設定して、うん、将来的にはこういうことができるようになってもらいたい、うん、じゃあ今できることは何なのか、うん、もう本当にちっちゃいことだと思うんです、うん、名前を呼ばれたら返事をするとか、うん、でお金の使い方を見直すとか、うん、っていうところをこう今できること、利用者さんの支援としてやってます。やっぱり利用者の方々も今までこう誰かに言われたことをやるっていうのが多いと思うんです、うん、お母さんに言われたからやる、学校の先生に言われたからやる、でもなかなか自発的に自分でこうしたいっていう思いからそれを行動につなげていくっていうところが難しい方が多いので、やっぱりその自分の意思表示っていうところとか、何がしたい、自分で決めるっていうのがなかなか難しい人が多くて、言われたことはできるけど、じゃあ自分でこれをやろうって決めて行動に移すっていうことが苦手な方が多いので、まあ、そこら辺がね、
今それをするとき
に、ね、そうですね、うん、長く働いてますかっていうところですね、うん、
難波所長さんにお話をお聞きしました。夢工場の突撃取材で分かったこと、それはなぜこんなにたくさんの種類のお仕事がいるのか、大人気のうどんやパンはいかにして生まれたのか、これらの成功はすべて利用者さんが就労支援の作業を通して地域の中で幸せに生きるために、自立のための経済力をつけるためにと職員さんが全力で取り組んでこられた結果なんだと分かりました。私も福祉のメッセンジャーとして頑張ろうと思います。最後になりましたが、利用者の皆様、職員の皆様、難波所長さん、お世話になりました。ありがとうございました。次回はスタジオに所長さんをお招きして、将来へ向けての支援についてを深くお話を伺います。皆さん聞いてくださいね。それと夢工場のあのおいしいパンや おうどんを買うときはお電話してください。086-363-5105です。おいしいもちもちテクテク食パンは予約なしには買えないんです。もう一度電話番号を言います。086-363-5105です。さあ皆さん買って食べてみてください。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。では良い日曜日を。